今度ね、宅建のね、まあ、国家資格の、宅建の、まあ、一応正式名称言っておきましょうか。宅地建物取引主任者ですか？ね。もうこれすらも危ういというね、正式名称がわからないぐらいね、試験の正式名称はせめてわかろうよって話なんですけども。まあ、今度ね、10月の21日に、この宅建の、試験があって、で、ちょっとこちら受けようとね、いうことで、まあ今年の2月ぐらいからかな、まあ勉強を始めましてね、学校なんかも行きまして、それで、まあ頑張っていたわけです。そしたら、まあ10月21、まあ試験なんだけど、一応ね、学校の方が、まあ週1回とかのね、学校だったんだけども、8月いっぱいで、まあ大体終わって、で、9月からはね、まあ、自宅学習じゃないけど、まあ、過去問とかやったりね、して、まあ、10月迎えましょうって感じだったのね。それで、まあ、一応、模試とかも受けられるみたいなことも、まあ、最初のね、コースの中に入ってたから、あ、模試とかも受けられるんだって思ってたんだけど、なかなか時間がなくて、で、8月の、その、学校終わってからね、模試とかも何も受けてなくて、あ、これやばいなと思って。で、先日ですよ。まあ、模試をちょっとやってみようということで。で、俺の考えでは、この模試は、別に、そういう教室とかね、学校とか行かなくても、その自宅でね、パソコンとかで、ウェブ受験みたいな、そんなのができるんじゃないのって思ってて。で、まあ、オンラインでもね、そういう、まあ、授業が受けられたりするんだけどさ、で、そこのページ見てさ、じゃあもし受けてみようかなと思って。で、見て、あれ、もしのページ行くんだけど、全然そっからなんか進まないわけ。あれ、もし受けらんねえなと思って。俺が、ね、最初に申し込んだ、そういうコース、その宅建の、まあ、合格パックみたいなさ、そういうコースがあるんだけど、そのコースってどんな内容が入ったのかなって、改めて見たのよ。そしたら、まず、もしは、自宅ではダメで、まあ、現場ね、事件はどこで起きてるかっつうと、まあ、現場なんですけど、そのね、学校のその教室じゃないと受けらんないんだって。で、見たら、すでに、まあ、先週、まあ、今週の話か、ね、受けようと思って、ね、そろそろやべえと、もう10月入ってそろそろやべえということで、で、もし受けようって思った時にはもう遅くて、模試は全部で6回あったっぽいんだけど、もう全部終わってると。あれ？と思って。全部終わっちゃってるんですけども、と思って、それでどうしようかなと思って。ね、どうしようもねえなと思って。で、他のね、まあ、もし終わっちゃってんでしょうがねえなと思って、その、まあ、過去問ね、やるしかないなと思って。で、まあ、これもしょうがないと。で、ただその、最初のね、申し込んでたパック。これが、他にもね、講習がいっぱいあるみたいで、なんつうのかな、8月で講義終わったと思って、そのまま何もしなかった。まあ何もしなかったっていうか、まあ自宅学習というか、まあアニメ見て、ニコニコ動画見て、ね、モンハンやって、みたいな、そんなね、生活してましたけど。だけど、実は、もっと講義がいっぱいあったっていうね。いや、知らないわと思って。言ってくんねんだもん。ね。まあ、そういうのはさ、本当は自分で把握してなくちゃいけないんだろうけど、そのタイミングそのタイミングでさ、ある程度、ね、次こういうのありますからね、ちゃんと来てくださいね、みたいな。言ってくんないと、わかんないよ、俺、みたいな、情弱くんには。だからそんでさ、よくよく見たら、どのぐらいかな？2時間半の、ね、講義が、まあ、4コマ。まあ、4コマあって、まあ、それが1つなんだけど、だから、まあ、10時間だよね。10時間の講義が、まず3つありました。ね。で、あと4時間の講義が1つ。あと2時間の講義が3つ。あと2時間の講義が3つ。ね。で、あと、受けてなかった模試が6つっていうね。おいおいお前、いくらお金無駄にしてんだよっていうね。いや、知らなかったんですわっていうね。 で、そんな感じでさ、いやいや、ちょっと待ってよと。俺15万ぐらい払ってるんですよと。で、結局受けたのって、まあ、その、8月までのね、まあ、ちょっと講義が、まあ、最初の基礎編のものと、そっからちょっと応用編っていうかね、少し詳しくなってきたものっていう、ちょっと2つの講義が出たの。まあ、2つつっても、まあ、毎週ずっとやってたからね、結構長い講義だったんだけど。で、まあ、それで、ねえっていう話なわけ。どうしましょうと思って、こんなに講義残ってて、しかももう10月になってて、ねえ、試験までもう2週間しかないぞと。どうしようどうしようと思っちゃってさ、なんか、吐きそうになってきちゃってさ、やっべえな、これなんだこれと思って。まあ、そんなんでね、そんな、ね、情弱っぷりね、すげえ発揮しちゃった。まあ、これ31歳だぞ。これが、小学生だったらわかるよ。ね、先生が言ってくれなかったからとかさ、ね、お母さんもお父さんも教えてくれなかったからとか、いうのわかるよ。31歳のおっさんが、もう、申し込んだ内容すらわかんなくて、8月で学校終わってると思って適当に過ごしてたら、実は講義が、結局合計で46時間分ぐらいの講義あるからね。それを知らずに過ごしていたっていうね。ことで、もう追い詰められ追い詰められね。何してんだろうってことでちょっと吐きそうになりながらも、ね。そんな感じでね、今日もやっていきたいと思います。童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、ドーテネットアットネットラジーパーソナリティのパルです。こんばんは。まあそんなね、まあみんなよくあるでしょ、そういう抜けちゃってる感じ。ね、俺は本当多いんだよね、こういうのが。多分、こういう感じのは昔からなんだよね、高校生とかから。だと思うの。俺一応、大学受験ね、一応したんだけど、まあ進学校じゃないからっていうこともあるかもしれないけど、で周りのね人間がそんなにさ受験受験って感じもなかったからさ、だ商業科だから就職も多いしさ、だからそんな進学っていなかったんだけど、あんまり。ただ思うのは、何かね、センター試験ってあるでしょ。センター試験がいつやってるか知らなくて、センター試験申し込みもしないし受験もしてないからね、そんな大学受験生ですよ、ないでしょと思って。でもさ、まあ進学校じゃないからセンター試験いつですよとか、そういうポスターとかも別に貼ってないからさ、いつやってるか知らないんだよ。で、あの頃ってインターネットとかもそんなに普及してないからさ、調べようがなくてね。だからね、どうしようもないよねって。で、予備校行ってたわけでもないからさ、どこでその情報知るのと思って、で結局センター試験受けずにですよ。それで、まあ、予備校も行ってないからね、もう行っとけよって話なんだけど、予備校とかは行かないで自宅学習で平気かなと思ったら、まあ絶対無理だよねと思ってさ、そんなんで、まあね、見事に落ちましたけど、まあさ、そういうね、情弱っぷりが、まあ、この年になってもね、まあ続いてるわけですよ。ただ、あの頃はね、気づくのが遅かったよ。全部終わった後で気づいてるから、今は、まだ、ね、テストの試験の前ですよ。10月も入って、まあ、しばらく経ちますけど、これは正直やばいと俺もね思って、まあ、正直ね過去問3回ぐらい回してでやってればだいたい大丈夫かなと思ってたの。だから、まあ、ギリギリ間に合うかなと思って。でも講義がその46時間分残ってるって考えると、でしかもそれも講義は、まだ10月で受けられる講義も、ね、その学校の教室行って受けられる講義もまだいくつか残ってたんだけど、それでも12時間ぐらいかな、そのぐらいの残ってたのなんだけど、でもそれでもさ、12時間引いたとしてもだよ、あと30、ね、4時間分俺損してるし、逆に言うと これ34時間分はあとこれ受けないとなかなかね、まあ今回そんなに一発で受かろうっていうほどそんなそこまで考えてはないけど、できたら受かりたいけど、まあ一応2年計画では考えているのね。でもできればさ、またこのね長い苦行をね体験するのは嫌だなと思ってるから、まあ奇跡が起きるんであればね、ちょっと奇跡に乗っかって今年受かりたいんだけど、でもこの奇跡起こすためにはすでにね、あの受けなくちゃいけなかった講義36時間分、これをやっぱし受けないとダメでしょと思って、これまずいなと思って、でその資格のね学校もう、まあ、その日気づいたのがさ、休日だったから、俺のね休みの日だったから、だから、まあ、せめてね、もうもしも全部終わっちゃってるし、講義もねもう大体、まあ、8割方終わっちゃってるわけだから、せめてもしの過去問っていうか、そのもしやった時のねテキストみたいなそういうものだけでももらえれば、家でせめて模試をやって、ね、2時間の試験なんですよ。50問あって2時間の試験なんだけど、せめてこれを体感できるでしょうと思ってさ、せめてそれをもらいに行こうということで、その資格の学校もすぐに行ってさ、吐きそうになりながら、何やってんだ俺、何やってんだ俺と思って泣きそうになりながら資格の学校行って、ですいませんちょっと聞かせてほしいんですけどって、あの自分が申し込んだね、そういうプランこれ確認させてもらいたいんですけどつって、でどうしたんですかって言ったら、いや8月末までで授業とか終わりだと思ってたんですけど、なんかちょっと今日調べたら他にもいっぱいあったみたいで、ってこれちょっと確認させてもらっていいですかつって、もう受付の人も苦笑いだよね多分ね、このお気の毒にみたいな感じだった少しで、言って、そうですね、この授業以外に、8月の授業以外に、やっぱりその模試と、あとは他のね、あの講義の方が、これ、こんぐらいありますねって言って、あ、そうだったんですかつって。模試は受けられましたかつって。いや、模試も一回も受けてないですつって。そうですかつってね。どうしたらいいですかねみたいな話したら、ね、そこは、神様は、ね、そうやって、頑張ってる人に対してはね、多少なりともね、ご加護がありますよ。一応これは、通学用のプランになってるらしいの。だから、その講義とかも、通学して聞かないといけないんだけど、そういうプランで申し込んだんだけども、その自宅学習用プランに、そこを切り替えることができますと。で、それをすれば、その受けてなかった46時間分の講義と、あと、その、もし、ね、6回分の模試が自宅で受けられますとって言ってくれたわけ。切り替えられるんですかと、お願いしますということでさ、で切り替えてもらって、すいませんこんな、ね、10月入って試験ギリギリでこんな話しちゃって、すいませんつってさ、ありがとうございますつって、それでなんとか切り替えてもらったのが、まあ、先週の、金曜日ですよ。もうこないだっつうか、もうほんとこないだのこないだなんだけど、で金曜日で土日で今日だからね、何やってんだよって話なんだけど、で試験は、ね、今日が、もう10月の7日ですから、2週間後、10月21日がテストというね、そんなわけのわかんないスケジュールにちょっとなってますけど、まあそういうね感じでちょっと頑張って真面目にやっていこうと思ってるの。だからもう金曜日と土曜日で、まあ、もしをね、もう2回これで自分でやったからさ、まあ、帰りにね、その帰りにもし過去のやつを全部もらってきたからさ、それでちょっと2回やってみて、で結局合格点には到達しないの、もちろんまだまだ仕上がってないですからね。正直テストの日まで思いっきりやって、それで試験受けに行って、でテストの内容が俺にぴったし来たらギリギリ合格点みたいな、多分そんな感じになると思うんだけど、でもまああと2週間あるからちょっと頑張っていこうと思っているわけだから、本当はこのねラジオやってる場合じゃないの、本当は勉強しなくちゃいけないんだけど、 でもまあこれね、僕のライフスタイルに関わってくる問題だから、これを逆にやらないと、で変なストレスと変な不安感になっちゃうから、これやらざるを得ないのでね、ラジオはやるけど、ただ他のね、まあ、俺のちょっと人生的なね部分を占めているアニメとかニコニコ動画、まあ、あと、まあ、ゲーム、一応モンハンとか、まあ、軽くしてますけど、この辺は控えます。2週間、俺がって2週間も控えんのって思うけど、だってアニメ今秋のアニメね、どんどん新しいの始まってるよって、いいのバルさんって話なんだけど、もうやむを得ないよね。正直自分もここまでちゃんとやろうとは思ってなかった。まあ普通に、まあ1日1時間ぐらい、まあ今までもやってなかったけど、今まで休みの日に3時間ぐらいちょっと講義をね見たりとか、あと自分でちょこちょこと過去問やったりとか、そのぐらいしかしてなかったけど、さすがに、まあ、一夜漬けに近いけど2週間前ということで本当に焦ってきて、ここまで結局だって2月からやってるわけじゃん。変な話もう約1年近くを潰してるわけだよ、言ったら。でこれ試験があるから今の派遣会社にいて、派遣でねやってれば、まあ多少時間が融通効くから休みとかさ、だから派遣でやってましたけど、本当は今年入ってすぐに転職したかったんだよ本当は。でも試験があるからっていうことで、この1年をまあ棒に振ったっていう表現もあれだけどね、成果が出れば棒に振ったって言わないかもしんないけど、まあこの1年をかけてきたわけじゃん。したらさ、それでさ、なんか急に焦ってきちゃって気持ち悪くなっちゃってさ、だからね真面目に一応、まあ受かんなくても最後のこの追い込みをやるのとやらないのでは、例えば来年ね、また勉強し直すにしても多分違ってくると思うんだよね。だからちょっと今年ね、ここの10月、なんとかこの2週間を頑張っていこうと思っておりますんでね。ほん、まあ、とか言ってちょっとアニメもちょっと見ちゃってますけど、昨日もアニメ見ちゃったけど、でも1話だよ。ニコニコのランキングは一応バーッと見てで見たけど、でも合計で見ても30分ぐらいで、今ね、まあ、結構好きな更新をいつも楽しみにしているスロットのね動画で、シーサっていうね人がやっているスロットの配信の番組があるんだけど、これだいたい1個のね、1個のその動画で30分ぐらいするの。でもこれもさ見ない、もう30分以上の動画は見ない。だからアニメも昨日までは1本だけちょっと見ちゃったけど、もう見ない。それで2週間貯めて、で2週間後に一気に見るから。だから2週間後忙しいよ本当に。で試験終わった瞬間にすぐ転職活動もしないといけないから、だから本当忙しいと思うんだけど、まあそんな感じのね。でまあラジオしてる場合じゃないんだけど、まあしますし、で来週の日曜日もラジオはしますし、で21日試験終わったその日夜ラジオですから、ラジオしますよ。絶望しながらかもしれないけどラジオはしますから、そこはね、まあ一応楽しみにしていただけたらと思うんだけど、で今日の放送なんですけど199回なんだよね。もう長くやってますよ、3年半、いやもっとだよね。だって次の12月で4年になるでしょ。これ何やってんの本当に。4年もやってました？気づけば4年なんだけど、4年つったらさ、やばいぜ。中学1年生が高校1年生になるぜ。ちょっとやばいでしょ。ねえ、さらに5年とか考えたら、小学校6年生が高校1年生だからね。とんでもない成長をね、遂げるはずのこの4年、オリンピックが開かれちゃいますよ。それが、なんか気づけば終わってるっていうね。そんなもんですよ、大人になってからの4年なんつうもんはね。まあそんなんで、で来週は記念すべき第200回というね、いつもの10回区切りのスペシャルウィークとかじゃないよ。で前回の100回放送でもないよ。もうこの200回目っていうね、恐ろしくもうめでたいね、この記念放送ですよ。だけど その翌週は宅建の試験がありますということで、200回記念放送も何でもないよね、普通の。特に逆に言うといつもよりも、なんだろうこれ、このラジオみたいな、まあなんか喋ってるけど何の内容もないんだけどって。あとパルがちょっと試験に対してちょっと焦ってる感じがちょっと見え隠れしてるみたいな、ね、そんな200回の放送になるんですけども、本当にあのスペシャルウィークですよ。もうそんじょそこらのスペシャルウィークじゃないんですよ。だから本当は俺はもっととてつもないことをねしたいなと思ってたの。だけどまあ残念ながらできないということでね、まあ、いつも以上に何かね、今週こんなことしたんだっていうのもなく、今週は、勉強してましたみたいなね感じだと思う。休みの日には12時間勉強してみたいな。で2連休あったので、2日間で24時間勉強しましたみたいなね、そんな感じになるんじゃないかなと思うんだけど、逆に言うとそのぐらいしても正直間に合わなかったりすると思うんだよ。だってそのあと講義が46時間でしょ。で模試が2個終わったからあと4回あんのね。それででもそれやったってまだ過去問手つけてないから、まあ一応過去問も網羅はしてるんだけど、そこの講義だったりとかもしやればね。だけどちょっとさ、過去問もまだ1科目っていうのは3科目ぐらいあるんだよ、分けると1科目しか過去問1回やってないのね。だからあと2科目に関しては過去問まだ1個も手つけてないので、この過去問っていうのはその3科目をまあ少なくても3週ね、しないとやばいんじゃないって言われてるもんなのに、まだ1週もできてないっていうね。さあ勉強の時間は足りるのかなっていうことで、いつもね職場でさ、まあ、昼休み休憩時間1時間あるんだけど、この時間いつも上司とねモンハンやってんのよ。だけど今日言ってきたもん、ちょっとすいませんって、これから2週間モンハンしないで勉強しますっつって、させんっつってね言ってきたから、だから俺だってもっとアルバトリオンとかね、なんかそういうのをまあ借りたいんだけど、ですけど買ってる場合じゃないということでね、まあ頑張っていきたいというところです。なのでラジオの編集とかにもねあまり時間がかけられないので、もうこれでねラジオ終わった瞬間にすぐにもうラジオの編集しちゃって、でまあいつでもアップできるような状態にしてね、今度休みが、水木か、だからまあ水曜日にでもねアップしようかなと思って、まあ、そんな感じでねもうちょっといろいろと効率的にねいろいろやっていかないともう間に合わない。だって1日3時間の勉強だ、もしが 1回2時間だからね結局。でその後答え合わせして、で答え合わせした後でその内容全部見ていくから、結局もし1個やると5時間ぐらいかかるんじゃないかな、そんなかかんないか、4時間か、2時間で回答を見てね全部照らし合わせての理解してっていうので、まあ、4時間かかるわけじゃん。でそれがあとね4回あんので、そしたらさまたそう16時間じゃん、46時間プラス16時間だからね、あと62時間を2週間、でこの日曜日、今日と来週の日曜日とあとテスト当日の日曜日は何もできませんから、それ以外の日にちで、そう考えたあと12日で、12日で、あそう62時間だって無理じゃね、1日5時間ちょっと勉強しないと最低限のノルマが達成できないね。これでも過去問何も手つけてないからね、死んじゃうじゃん、まあ、ところなんですけどね、楽しく、ね、ラジオやってる時ぐらいは楽しくねやっていきたいと思いますんでね、今日もねちょっとお聞きいただけたらと思います。まあ、そんなんで何かねお便りとかねお待ちしてますから、まあ、いただけたらと思いますよ。でお便りの方はメールか掲示板でお待ちしてます。メールの場合ではなく掲示板のお話からしましょうか。掲示板の方は童貞ネットとねググっていただきまして、そちらにあります掲示板、こちらの方がラジオ用スレその4というねところにお便りの方いただきますか、あとはメールですね。メールの方が、メールアドレスがラジオ@童貞.net、 radio@doutei.net、こちらまでね、いただけたらと思います。で、リアルタイムだったら掲示板で、で、まあ、事前にいただけるんであれば、こちらの方、メールでね、いただけたらと思いますので、よろしくお願いします。まあ、そんなね、まあ、宅建のお話しちゃいましたけどね、まあ、宅建の話っていうかね、本当に、情弱、ここにありっていうね、なかなかいないと思うよ。やっぱしね、こういうのが、本当にダメな人間なんだなっていうのを自覚するよね。ありえないでしょ、正直ね。だって、8月で、そんなさ、10月の試験でだよ。なんで8月で講義終わんのよって。みんな思ってたっぽいんだよね。周りの人に聞くと。そういう。実は、9月もさ、学校あったんだよ。知らなくてさ、まあ、そうだよねって。普通そうだよねって言って。いや、俺普通とかよくわかんねえし、誰が決めたのその普通みたいな。いう話になっちゃうからさ。まあね、そんな、過ちみんなはしないようにね、ちゃんと気をつけていただけたらなと思いますよ。でね、その勉強してる時ってさ、ちょっと集中したいなとかさいうのもあって、なんかまあちょっとね、眠気とかも覚ましたいとかいろいろあってさ、コーヒーをねよく飲むのよ。そのいつもはコーヒーあんま飲まないのよ。ただ勉強しようとしてる時とかはコーヒー飲むことがなんか多いのね。でこの間その休みの日さ、やべえ勉強しないとと思ってて、でその発覚する前だよ、ね、その大変なね事態が発覚する前の休みの時にね、まあ、勉強しないとなとかって緩い気持ちで考えて、でじゃあちょっとコーヒーでもね飲みながらやろうと思って、コーヒーさコンビニでさ1リットルパックのやつあるんじゃない、あれを飲みながら、まあ、勉強してたの。したらどのぐらいかな、750ミリリットルぐらい飲んだところで、なんか手がしびれるっていうか感覚がどんどんなくなってきて、全然もう集中できなくなって、これなんだこれと思って、でやばいなと思って全然集中できない。まあ一応一区切りするところまでなんとか頑張ったんだけど、なんか手をねにぎにぎしてもなんか感覚おかしいし全然集中できないから、もう今日ちょっとダメだなと思って、勉強ダメだなと思って、もうそこでもう諦めちゃうのもダメなんだけど、でもそのぐらいちょっとさダメで、でもせっかくもう何にもしないんだったらせめてねなんかゲームでもしようかなと思って、で前にちょっと買ってたゲームがあったので、開いてなかったゲームがあって、なんだっけ、サムライウエスタンとかっていうゲームがあってさ、プレイステーション2のね、スパイクのソフトなんだけど、なんか昔 CM とかで見て、なんかそのウエスタンなさ、そういう西部劇のね舞台に、まあ、サムライがねまあ出てるような感じの、そんなゲームなんだけどさ、なんかそういうウエスタンのやつが鉄砲とか撃ってるんだけど、それを侍がねかわしたりとか剣でねその弾切っちゃったり弾いたりとかしてかっこいいなと思ってたの。でたまたまそれをこの間なんかアマゾンで中古のやつ安く売っててさ、なんか衝動買いしちゃったのね。でそれやってなかったからね、こういう時にじゃあもう思いっきり遊ぼうと思って、どうせ勉強集中できないしと思って、でゲームね久しぶりにやってさ、プレイステーション2なんていつぶりだって、ね思うんですけど、それで起動してやってさ、で始まりました、1面クリアしましたと、ね、ちょっと難しいなとか思って、で2面みたいなところ行ってさ、ステージ2やってました。もう急激に気持ち悪くなってさ、体調がおかしくなったみたいな、やっぱし、で結局もうゲームすらもうゲームその吐きそうになってきちゃって、本当にもう無理っていうぐらいになって、でもうストップボタンを押してもう下うつむいて画面見れないと思って、だからこれ何が悪かったのかなと、その勉強も集中できなくて、なんか手がちょっと痺れてきちゃってる感じで、ゲームしても吐きそうになっちゃってみたいな、これ思うんだけど、これねコーヒーが悪いね、コーヒーの飲みすぎには本当に注意した方がいいぞっていうねことだと思うんです。あのね、ちょっと調べたの、コーヒーについて。で最近コーヒーについてちょっとネガティブキャンペーンじゃないけど、飲みすぎると視力が悪くなるとかね、最近そんなん言われてたりするんだけど、で片やね、コーヒー飲むといいよとかっていう話も聞くじゃない、いろいろあると思うけど、ただ適量は正直いいと思うの、コーヒーって。 いろんなね、その匂いもいいし、カフェインも入ってるし、いろいろいいと思うの。で、まあブラックが好きなやつって多いと思うけど、俺は砂糖とかね、ガムシロとか入れて飲むから、なんて脳に糖分が足りない時もそういうのでしょ、補給できるから、俺はすごくいい飲み物だと思ってたんだけど、飲みすぎは死ぬね、本当にやばいと思ってさ。で調べた結果、これわかんないよ、どこぞのところが発表してるかもわかんないし、個人の人が言ってるだけなのかもしんないけど、コーヒーの飲みすぎはうつや脳の疲労を引き起こす、ね、こんな風にちょっと書いてあってさ、結局ね、そのカフェインの過剰摂取をすると頭の回転が鈍くなったりとかするらしいので、それによってまあなんか、まあ、うつとか脳の疲労とか引き起こすということで、まあだからあんまり飲みすぎはよろしくないということをちょっと体で実感しました。本当にこれがね、コーヒーだったのかっていうとわかんないけど、俺正直コーヒーだと思ってる。だコーヒーのさ、作用ってすごくてさ、そういうカフェインとかの作用以外にね、わかんないけど、それがカフェインの作用かもしんないけど、利尿作用もすごいじゃない。コーヒー飲むと体中の水分も出ちゃうわけ。変な話ね。アルコールと一緒。アルコールも飲むとすげえしょんべんしたくなるのと一緒で、お茶とかコーヒーはやっぱし飲むとそのおしっこしたくなるんだよね。それはその利尿作用があるからなんだけども、だからそれをさ、まあコーヒーカップで2杯ぐらいだったらいいですよ。ただ750ml、約1リットル近く飲んじゃうと、それはとてつもない効果が発揮されちゃうよねっていうことで、なのでもうちょっとその日はね、何もできなかった。本当に何もできなくて、もうだからコーヒー危ないよ。でもよかった、これを知らないでね、コーヒーちょこちょこ飲んでて、でテストのね前の日とかに、よし今日本当正念場だと、ね、ここを最後で仕上げて明日につなげるって思って気合い入れてコーヒーをね 750ml ね飲んだらどうなるかって知らないで飲んでしまった場合の話よ。で第3次になるところだったから、よかった、2週間前でよかったと思ってさ。まあそんなね、なのでちょっとみんなもここぞという時にね、コーヒー飲みすぎないようにっていう話で、あとこの間ちょっとそのね勉強しててさ、もしね家でやっててさ、思うのはさ、うんこしたくなるよねと思って、途中で絶対あれどうすればいいの、あれ2時間じゃん、2時間集中してても大体うんこしたくなんじゃん。だからもうあれかね、やっぱし試験会場行く前に館長してね、全部ビャーって出しといてね、お腹すっきり状態で行くっていうのが一番安全だとは思うんだけど、まあそういうのもできないからね、まあ当日うんこして行く。でもさ、朝起きてうんこって出ないんだよね結局。まあ飯食ったりとか歩いたりとかして職場に着くくらいに超うんこしたくなるみたいな、このパターンがだいたいこの30年生きてきてまあ培ったパターンですから、そう考えるとね、うんこ、まあそのね近くの大学でやるんですけど、そのうんこをやるわけじゃないですよ、試験の方ね近くの大学でやるので、大学早めに行ってうんこするみたいな、早めに行って近くのご飯屋さんでご飯食べてでうんこするというパターン、それで大学生の女の子を見てニヤニヤってするみたいな、で捕まって試験受けられないみたいな、このパターンね、で夜のラジオに間に合わないみたいな、そんなのもあると思うんだけど、まあそんなんでね、まあそんなことをね最近はちょっといろいろとで体験してたりするんだけどさ、ほんと普通の生活でこんなこと起きるからさ、ほんと困っちゃうんだけど。であと今週ね、途中、まあ、いつもね埼玉の方にさ、まあ、仕事行ってて、で自宅ね、今住んでるところは池袋なんだけど、だから会社帰りにさ、ふとね、まあ、乗り換えとかがあってさ、で赤羽って一回乗り換えるのよ。で、まあこれ赤羽とか、まあ、これわかるのかな、一応埼玉県民、東京都民、まあ関東県内の人は大体わかると思うんだけど、まあ赤羽っていうちょうど埼玉と東京の間ぐらいのね駅があるんだけどさ、その赤羽って駅降りてさ、それで たま、なんか思って。で、なんかさ、池袋でね、その晩飯とかもさ、飽きちゃったなと思ってさ、で、なんつうのかな、もうスーパーで買って、自分で料理するのも飽きちゃって、で、スーパー行って、弁当買って食うのも飽きちゃって、でかといって、池袋でね、なんか駅出て、で、なんかご飯食べてっていうのもなんか飽きちゃって、なんか新しくね、どっかなんか美味しいところないかなと思って。で、途中赤羽でね、乗り換えで降りた時に、じゃあちょっと赤羽ね、ブラッとしてみようという風に思って、そんな23時なんですけどね。だいたい俺が始まるのは23時でね、仕事終わりだからしょうがないんだけど。で、駅ね、降りて改札出てさ、で、改札出て、ちょっと歩いた瞬間にだよ。むしろ、改札出て、駅の敷地内をまだ歩いてるところですよ。そこで、女の人から声かけられて、ね、あ、ようやくパルさんにも、ね、春が来たんだねって、思ってるかもしれないけど、まあ、春なのかもしれないけど、ね、お兄さん、マッサージ、5000円つってね、言われるわけですよ。あー、マッサージ5000円ですかと、肩凝ってたんだよなと思って、まあそんなことはならないからさ、あ、いいですっつってね、あ、大丈夫ですっつって、まあスルーしていくんだけど、もう歩けば歩くだけもう女性から声をかけられるわけ、モテ期が来たぞと、ね、思ったんだけど、お兄さんマッサージ5000円って言うわけ、と思って、俺さ、いろいろとね、移り渡って住んできたのね、いろんなところで、まあ、基本的に埼玉が多いですけど、まあ、埼玉も西川口っていう本当に埼玉でも有数の風俗街、まあ、今はどうかわかんないけど、俺が住んでた頃はもう有数の風俗街で、その後ちょっと摘発とかいっぱいされてね、いろいろとなくなっちゃったりもしたんだけど、また復活してきたっぽいからね、まあ、もう駅から出て家に歩くね、家に帰るまでの間に、まあ、黒服のね、男性の方にね、お兄さん今日抜きどうつってね、3、4人声かけられるってね。で、いつも、あ、俺そこ住んでるんで、つってね、かわすみたいな、そういうところに住んでた俺なんだけどさ、そんな俺でも引くぐらい、赤羽の駅前はやばい。っていう風に、本当に感じたんだよね。だからその、お兄さんマッサージどうつって。もう一人の女の子、女の子なんか、女の人はさ、俺にちょっとタッチしてきたかんね。どこをタッチされたんだいって話じゃないよ。普通に肩ですからね。そんなね、いかがわしいことはないんだけど、でも、あんな深夜にだよ。深夜23時に、女性のね、人が、で、結構ね、ま、そのタッチしてきた人は、そこまで、綺麗ではない。ね。まあ、僕も、綺麗っていうのはどういうのを綺麗っていうと、まあ、テレビ出てる人が綺麗であってね、一般人はゴミだと思ってるから、だからそのお姉さんはゴミなんだけど、いやそんなことないんだけど、ただそんなね、中でもちょっとね綺麗だなっていう人いたの。だから例えばだよ、あ、こんな綺麗な人いるんだっていう人が近づいてきて、マッサージね、どうですかつって。で、5000円ですつって。で、ちょっと俺がね、あ、大丈夫です、間に合ってますみたいなこと言って、通り過ぎそうになるときにだよ。あ、ね、お兄さん、でもちょっと、みたいなんで、肩ちょんちょんちょんちょんみたいに触られたとしたらだよ。ちょっとわかんないよね。そん時に、例えば、オナに1週間我慢しててとかさ、あと、仕事で超落ち込んじゃって、ね、優しくしてほしいとか、そういう時あって、たりとか、あともう肩凝ったなーって、首凝ったなーって時にさ、ね、そんなやらしい気持ちないですよ、ね、マッサージって、うん、じゃあちょっと肩揉んでもらおうかなって、そういう話じゃん。そういう時に声かけられてさ、綺麗なお姉さんに言われちゃったらさ、これはぐらつくよねって本当思うわ。だってなんかピンサロとか行ったらさ、そういう3000円、5000円ってなんかあるでしょ？俺行ったことないから分かんないけど。で、大体、あとは、ヘルスだと1万ちょっとぐらい？ 1万円から1万5千ぐらいでしょ。でそのソープだと3万ぐらい、わかんないけどね、相場的な、まあ安いか高いかわかんないけど、だいたいその辺あればいけるでしょっていう金額だと思うんだけど、だからマッサージ5000円っていうのはそれ何をもって5000円なのっていうところもあるけど、でも言ってもプラス1万円もしたらさっていう話だし、その多分風俗店とか行ってなんかよくわかんないさ写真ね、フォトショップですげえ加工されたような女の子指名してね、扉開けてみたら化け物でしたみたいな、そのパターンもないわけじゃん、実物を見てるからさ。それでさ、なんかちょっとさ、なんか今日あんまりねお客さんね客引きできてなくて困ってるみたいな感じを出されちゃったりとかしたらさね、ちょっとクラッとね来ちゃうかなと思うんだけどさ、まあね、そんなところもねクラッと来ないでそのままね赤羽のカツ屋でねカツ食って帰りましたけど、いや本当にでも正直カツ食った後にさっきの美人な女の子どんぐらい美人だったのかなって戻ってみようかなって思っちゃったぐらいだよね。まあそこでその子がいたとしてもね何にも言わないけど、でもそのくらい本当にね駅前からその駅敷地のそのまあ道路側とかねとかにもう何十人もいるよね。そのパラパラだけどね、もう歩けばいるからバラバラいるし、あと街の中出てってもその交差点だったりとかに女の人がいっぱいいて、なんだこの街と思って、見たことねえぞと思ってさ、だそんなねことですから、まあ日本人なのっつうと、うんわかんないね、お兄さんお兄さんっていうね、マッサージ5000円、だからまあ日本人かどうかわかんない、でも日本語喋ってるからね日本人の可能性ありますけど、でもやっぱりなんか美人でちょっとおとなしめで、それでそんな風にしてたらちょっとね、まあ、タイミングがタイミングであればね、まあ、いろいろ考えちゃうんじゃないかななんてね思ったりして、まあよかったら、ね、深夜の赤羽ぜひね行ってみてはいかがかなという風に思いますよ。じゃあちょっとねお便りいただいてるからねお便り読んでいきたいと思います。ラジオネーム小山さん、パルさんこんばんは。先週のニコ生見てましたよ。自分が想像していたチビハゲメガネデブとは無縁の好青年じゃないですか。もっと自信を持ってくださいよ。普通に幸せな人生を送ることができるお顔でした。今日も放送楽しみにしていますという、ね、お便りいただきましてありがとうございます。いやー、先週の話しましょうか。大反省会ですよ。一応先週はニコ生ね、同時放送ということでニコ生しながらねこのネトラジでも放送したっていう形なんですけど、正直やってる時はこれはやばいなと、そのニコ生の悪いところとネトラジの悪いところっていうのわかんないけど、その逆に言うとニコ生のいいところを活かせずネトラジのいいところを活かせず、もう両方でなんかね、ダメになっちゃってる感じがして、ニコ生って結局はみんなのコメントがバーってきて、そのコメントに対してね喋ったりとか、そのコメントを読んで喋ったりとか、そういうのを繰り返す形は、まあ、会話形式なんでね結局。だからラジオではないの。ラジオをするっていうとこうやって俺が一方的に喋って喋って、で途中でお便りいただいてて、それをお便りちょっとハサミハサミで読んでいくっていうのがラジオになっちゃうから、ニコ生とラジオの相性の悪さって無敵だねと思って、これやばいなと思ってさ、やりながらはい大反省会と思ってやってたんだけど、結局終わってで編集して自分で聞き直すじゃない、まあ一応ね聞き直すんですけど、そんなに悪くなかったと僕は思ってて、だからね一応最近の放送の中で意外と一番いいかもしれないなと思ってさ、言ってること、まあ言ってることも結構いいこと言ってたしね、俺基本的にいいことしか言わないんだけど日々ね、その中でもいいこと言ってんなと思ってさ、その自分を下げすぎるなと思って、あえて下げる必要ないと、あえて上げる必要もないけど下げる必要もないぞと、ね、相手がよく思ってくれてるんであれば別にそれはそのまま生かしとけばいいじゃないと、そこからあえてね持ち上げてくれたからって下げる必要もないよと いう話したりとかさ、結構いい話してんじゃんと思ってさ、で話もなかなか軽快だったし、聞き直してみるとまあセーフというか、まあありっちゃありの放送かなと思ったんだけど、やってる最中は大反省会確定と思ってね、まあ本当に生きた心地はしなかったんですけども、そんなね先週のニコニコ生放送、まあ、タイムシフトまだ見れんのかな、わかんないけど、そのやったね放送の履歴が見れたりするんだけど、これプレミアム会員じゃないと見れない気がするんだよね、わかんないけどさ。なので、まあ、動いてる俺が見たいなっていう人いたらね、まあ見てみたらねいいんじゃないかなと思うんですけど、でこのねお便りいただいた小山さんが言うには、自分が想像していたチビハゲメガネデブとは無縁のね高青年だったというふうに言ってくれてますから、でもどうなんですか、あの普通に幸せな人生を送ることができるお顔でしたよって言われますけど、じゃあそのお顔してここ31年生きてきましたけど、普通に幸せな人生が送れてないっていうねことを考えると、顔じゃないんだね人間ってってことでしょ、ね、だって顔は普通っていうことでしょ、だけどダメってことでしょ、結果はダメになってんだから、そこの顔が普通と結果ダメの間、ね、これが何なのかっていうところなんだけどさ、やっぱこの精神的な何かでしょうね、そのにじみ出てくるね何かだと思うんだけど、まあね、だからそういう一応スタートラインで、外見的なところはスタートライン立ってるというね評価をいただいて、これをもうあえても下げることもしませんから、本当は下げたいですよいくらでも、あの服を着てるからだと、服を脱いだらどんだけたるんだ腹があるのかと、で髪の毛はなんとか前に持ってって、ね、髪の毛あるように見せてますけど、これ風が吹いたらどうなるのかという話、もうメガネのこのレンズの厚さ見てみたいな、そういうね、で背の高さ、これもごまかしようはないから、ただもうこれウェブカメラの前だと座ってるから分かんないかもしれないけど、立ったらもうドチビだからねっていうね、ところで、あと実際俺と会うともう足臭いしみたいなね、口臭いしみたいな、体も臭いし加齢臭するしみたいな、まあ言ったらキリがないんですけど、そんなことはないと、普通ですよパルさんと、自信持ってくださいってことだからね、あえて下げずにもう下げちゃったけど、まあ、そんなことないですからね、まあモテモテ人生送れるんじゃないっていうことでね、頑張っていきたいなというところですね。ね、お便りありがとうございます。で、あと他お便りいただいているので、読んでいこうかな。ラジオネーム、まどかさん。昨日、おでん缶ならぬ、おなほ缶が売られている夢を見ました。おなほ作りの参考にしてみてください。という、ね、お便りいただきました。ありがとうございます。いいね。まあ、熱々のおでん缶ならぬね、ほかほかのおなほ缶っていうね、人肌に温められておりますっていうね。最高じゃないそしたら。意外とそのおなほさ、冷たいんだよね。テンガとかね持ってる人いるかもしんないけど、テンガ買ってきちゃテンガ使いますって時にもう冷たいで、ローションの中に入れるとローションも冷たいで、そこにチンポ入れるから冷たい、もうなんかもう死体にチンポ入れてるみたいになっちゃうわけでしょ。結局そんな俺たち士官がしたいわけじゃなくて、生きた女の子とねしたいわけね、これあのやりたいの死体と死んでしまった死体とかけたってわけではないんですよ、まあ、偶然に、ね、死体がちょっとかかってしまったんですけどもね、セックスが、ね、したいというところが、ね、生の人間としたいのに、死体としたいわけじゃないんですっていうところなわけじゃない。でそれも分かってテンガの人たちはテンガウォーマーっていうね、テンガを温める機械を発売してるんだけど、まあ、今目の前にもあるんだけど、俺のね、とこにもあるんだけど、ただこれもそんなに言ってもぬるま温かくなるぐらいだから違うんだよね。でこれがだよ、もうこれがもう買ってすぐにほかほかのおなほ、もうだからもう中のローションもね、それ沸騰するぐらい熱かったらローションの袋とかも危ないけど、人肌だったら別にさ問題ないじゃないで、買ってね、まあ、500円ぐらいか、ワンコインで500円入れて、であったかいって書いてあるところをさ押すとさ出てきてさ、そうするとあったかいおなほが出てくるわけだよ、ほかほかの人肌のさ。で 付属のローションをさ、これもあったかいから入れて、でそのまま自販機の前でね、スコスコってやればさ、もうこれはもうすぐに警察に捕まるから、ね、もう完全にすぐ捕まるんですけど、ただね、捕まりながらもね、あのあったかいってなってほかほかってなってるからさ、そういうのも結構ありかなと思うから、ぜひあの天がね、天がさん今聞いていたら、それかソフトオンデマンドさん聞いていましたら、おなほかん、これどうですか、あったかい、人肌に温められたおなほかん、ワンコインで、ね、すぐ使えるみたいなさ、そんなのどうかなって。でせっかくおなほの話になったからさ、しとこうと思うんだけど、先週ソフトオンデマンドのさ、その募集がね、求人があって、でこれをね、まあ、一応メールっていうかメールフォームでね、一応その応募だけしたから、その後企画書を送んなくちゃいけないというところまで持ってって、あと企画書を送るんだけど、どうしようかと、まだ企画書できてないんだけどっていうね話だったんだけど、結局企画書作れず、作る気力も湧かず、だからソフトオンデマンドね、結局応募もできずっていうことで終わりましたから、まあ残念ながら俺がね、オナニーね、アダルトグッズのね、オナニー事業部にね就職することはねなくなったんですけど、もったいなかったね。でもしょうがないね、やる気が起きない、やる気の起きなさやばかったから先週はさ。でそれにプラスね、コーヒー飲みすぎちゃったからさ、それは何も起きなませんよって話だからね。まあ今週は本当にマジでやってるから、マジで、まあまだまだ足んないんだろうけど、もう2日連続でこんなに勉強してさ、で電車の中でもねテキスト読んで、で仕事のね合間の休憩時間もさ勉強してってやってるから、これを2週間続けてなんとかね頑張って、 SOD には入れなかったけども、なんとか俺も不動産王にね、なっていきたいなと思うんですけど、でかといって不動産ね、この宅建受かっても不動産業界行こうかなってそういう風には思ってませんから、まあ、正直ね全然違うね、普通の正社員のね会社員としてねやっていきたいと思ってるんでね、それがダメだったら不動産かなみたいなね、お前潰しの潰しの潰しかよみたいなね、そんな国家資格かよって話なんだけどさ、まあでもねどこ行ってもさ、なんか結局ブラック企業じゃない、それはその不動産であろうとね、普通の IT であろうとさ、普通の営業職とかでもあろうと、全部基本的に今もう大体ブラック企業でしょ。そう考えたらもうどんな職業でもある程度自分がいいなって思える職業でブラックじゃなければそれが一番いいかなって思うから、まあ、ちょっとね普通に転職活動しようかなと思ってますが、前に言ったね多分結婚相談所多分一回受けてみると思うけど、まあ、それでね受かれば受かったで、で、ね、それで就職できればできたで、で宅建受かれば受かったでね、それはそれって話でね、まあ、いつか何かあった時に使えるんじゃないぐらいのね、まあ、親父に何かあった時にはね、そのうちは町のね小さな不動産やってますから、何かあった時に持ってる物件とかね、でもこれを本当に知識なかったら大変なことになってるなって正直思うよ。相続とかさ、そういうのもあるし、その辺も勉強できたから、俺今回宅建勉強して思ったのは、一応人間ね法律関係の何かしらの勉強は多分しといた方がいいと思うわ。本当に浅いものでもいいし何でもいいんだけど、例えばその今回はさ宅建だから、そういう住宅系のね法律だったりとか、あとは民法やるんだけど、まあ民法でいいよね、民法の浅い感じだから、例えばなんかあるじゃん、多分本で売っててさ、1週間でわかる民法とかさ、多分そんなんでいいと思うんだけど、俺これ20歳過ぎたら多分学生のうちでそんなのよ、まあ法学部とかだったらちゃんと勉強するんだけど、法学部とかじゃなくてさ普通のね学生さんが逆にこれ読むとなんか頭でっかちのうざいやつになっちゃう気がするから、 それはちょっと危ないからね。あの、嫌じゃん。高校生とかでさ、で、なんかイチャモンつけられた時にさ、そのヤンキーとかにさ、イチャモンつけられた時にさ、メガネをクイッてしながらさ、君たちここでこうすると、ね、条例のなんとか条で、これ、君たち損しますよ、みたいなさ、クイックイみたいなさ、感じでさ、言うと、お前ふざけてんじゃねえぞってなるから、そこは、まあ、勉強しなくていいと思うんだけど、社会人になってとかね、まだ大学生とかなったらいいのかな、わかんないけどね。そのぐらいになったら、だからもう20歳前後、20歳過ぎたりとかしたら、ちょっとそういう、売ってるところの500円ぐらいのさ、ワンコインとかでさ、ね、1週間でわかる民法みたいな感じの売ってると思うから、あ、なるほどって、こういうのがあるんだっていうのを、ちょっと知っとくっていうのは、結局さ、俺たちがなんかした時にだよ、結局法律で裁かれるから、まあその悪いことをするとかね、あのいいことをした時とか、まあ、そういうの関係なくね、一応その法律のもとに俺たち一応生きて歩いてるからさ、そう考えると一応簡単にでも法律のね、あのこんなのがあるんだぐらいをざーっと浅くね、深くやっちゃうと大変になっちゃうからさ、浅くでも知っとくっていうだけ、あこんなのあったなとかぐらいが分かるぐらいにしとくのは、俺は多分人生生きていく中でちょっとプラスになるんじゃないかなって思うから、もしね、そうだねってちょっと賛同してくれるような人いたらね、まあ明日ブックオフのねところ行って半額になってるね、そんなあの法律のねコーナー行ってみたらね、いいかなと思いますからね、ほんとまあそんな風にねちょっと思ったりもしますよ。あとはね、今週ね、他にお話はね、先週さ、あの俺ペンの持ち方をね、ちょっと正しいものにしましょうっていう話ちょっとしたんだけどさ、今まではちょっと汚かったんだよね。汚いっていうか、何が汚いんだろう。親指の位置がおかしかったの。親指を握りすぎるっていうかね、親指を、そうだね、ちょっと位置がおかしくて。で、この親指の方、適正な位置に変えたのね。それでここ1週間ちょっと文字を書いてたんだけどさ、で仕事中も、まあ、そういう文章をちょっと書いたりするときあるんだけど、あのね、昔だったらやっぱ字一文字一文字は俺は結構なんていうのかな、まあ逆さまから見たら結構綺麗に見えるみたいな、だからなんていうのか、ちょっと見る人が見たら、お、なんかいい字じゃんみたいな思うかもしれないような字、ね、ちょっと自分をよく言ってますけど、ね、だから、まあ、そんな感じのね字なんだけど、だ一文字だったらまだ見れるの、ただこれが文章になって続くとひどいんだよ正直、なんかガチャガチャになるの。それが持ち方を変えて1週間経ったらこれガチャガチャにならないんだよね。だから読めるの、その文書とか書いて、そんな丁寧に丁寧に書いてるわけじゃないのに、それで普通に書いてる感じでも読めるんだよね。今までは読めるんだけど、きったねーみたいな、これ読みたくねーっていう感じだったんだけど、もう読めるよって普通にみたいな感じの字になったのね。ただ字一文字一文字見ると多分そんな変わってないの。だけど文字を続けて書いていくことでのバランスっていうのがなんか急激に覚醒してなんか見れる感じになったから、もし字汚いとか、あと全く同じようなパターン、字一文字一文字だったらそんな汚いわけじゃないんだけど、普通に文として書くと超汚くなるんだけどみたいないう人いたら、ペンの持ち方をちょっとまあ、ネットとかでね、ペン正しい持ち方みたいな検索すると出てくるから、それやるだけで劇的に変わる可能性があるぞということを伝えておきたいとね思いましたから、だから本当にね、なんだろう、字書くのが楽しいって表現もあれだけど、その、ね、仕事中文ね、なんか文字書いたりとかするときにちょっとなんだろうな、やっぱし今まではなんか字なんて書きたくねえよとか思ってたけど、字書きたくなってるもんね。ちょっとその試したいっていうかさ、どんだけ上手くなっていくんだろうっていうのを試したいのと、あとちょっと思うのは、これで字汚いやつってさ、字汚いから ね、書きたくないだからノートも取りたくないし、だから勉強したくないしになっちゃうんだけど、例えば普通に生きてて普通に書いてる文字が普通に綺麗だったら、普通にノートを取るのも苦じゃないから、苦じゃなければ取るし、でそれ取ったものが、あ、自分で客観的に見ても、あ、なんかちょっと綺麗に取れてるなとかって思ったら楽しいし、そしたら勉強もするよねって思うから、もしかしたらあるよ、この字綺麗汚いで、あの偏差値の差ってのはかなりだ、いるよ、天才は字汚くても問題ないんだけど、一般的なね天才以外の人はやっぱしね、その頭がいいから字が綺麗じゃなくて、字が綺麗だから頭がいいという方程式が成り立つんじゃないかなって思うから、あの硬質ペン字だよね、結局ノートを取る時の文字だから、まあ硬質でもいいんだけど、習字じゃないんだよね多分ね、習字だと結構やっぱしペン運び違ってくるから、まあ硬質とかをもしかしたら子供のうちにちょっと習わせると、まあそれもね、硬い文字になっちゃったりするかもしれないけど、字綺麗な方が楽しくなってくるから、勉強とかね、その字書くこと自体がね良くなるんじゃないかなと思うから、なので、あのまあそんなね、今聞いてる人、その親になってる人も聞いてると思うのよ、ね、子供いますと、ね、いう人はぜひね、そのただ通ったりそういうなんだろう、習い事として習うとそんなになんか楽しくなくなっちゃうかもしれないからさ、ただなんか自分も親の書いてた字ってさ、なんかかっこいいなって思った時期ってあると思うんだよね。なんか結局自分の書く字ってなんか子供っぽい字で、親の書く字ってなんか大人っぽい字で、なんかかっこいいなって思ってた時期があると思うから、そう考えると親がもう親のセンスのさ、親がこういう風に書くとかっこいいっていう風に思ってる字を教えてあげるとかね、いう感じでもいいかなと思うよ。結局まあ親の字見てね、あの育っていくから、結局親の字に似てきちゃうんだけどさ、自然とね。だけどそういうので、まあなんか字書くことが楽しいっていうところに行き着いて、で上手くなってってみたいな感じの方がいいのかななんてね思ったので、ちょっとね、この後あの俺のね、iPhone の方のメモ帳に、あの育児ね、子育てっていうねメモ帳がありますが、そこにね、あのペン字ってちょっとね、ちょっと後で追加しておきますけども、まあ、そんなね、感じでしょうか。童貞ネットアットネドラジ。それでは、そろそろねお時間来てますから、こちらの方ね、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは、今日読めなかったお便りとかね、あとまだ今日、お話ししていないねお話なんかをちょろちょろとしていこうじゃないかという、お話コーナーなんですけども、ラジオネームね、お便りいただいてます。ラジオネーム海ラクダさん、パルさんこんばんは。初めてメールさせてもらってます、高校2年生の童貞です。いつも楽しく聞かせていただいてます。いきなりですが、10月の後半に、修学旅行で東京に行くんですが、2日目に半日ほど自由時間があります。特に行きたい場所はありません。何かおすすめの場所とかありませんか、というねお便りいただきました。ありがとうございます。俺さ、このお便りもらってちょっと考えちゃったよね。なんかおすすめあるかなと思って。ただ俺デブ症だから、基本的に家の中にいたいから、そんな外出たくねえしなと思うんだけど、でもじゃあなんで東京いるのっていうふうに言われると、まあ、東京は嫌いじゃないんだよね。街並みも嫌いじゃないし、街の中にいるのも嫌いじゃないんだけど、あと、まあ、何でもね便利なもの便利だったりするから、なんか東京、まあ、好きなんだけど、ただ今住んでる池袋って観光ってわけじゃなくて生活が楽なんだよね。遊びと生活が共存してるから、まあ楽しいんだけど、ただわざわざ東京に来てっていうような場所じゃないんだよね。変な話、まあ池袋に行きたいとかサンシャインに行きたいとか、そういうんだったらわかるんだけど、普通にあの生活とか ちょっと遊びに行く街、だカラオケとかボーリングとか映画とか、だ変なし、どこでもできることが全部集まってるから楽っていうだけなんだよね。だからそういう意味で俺ここ結構、まあ、池袋好きなんだけど、だからそこをおすすめするわけではないからさ、わざわざ東京に来て、だから何かいいのないかなって考えたんだけど、ちょっと思ったのは、そのたまたまそのね、じゃその10月後半にその東京来るっていうね、このタイミングで東京でしかやってないイベントとかに行くのが一番いいんじゃないかなと思って。例えばなんだけど、あの10月だと11月だったらな、あれなんだけど、その例えばアニメイトカフェってあってさ、まずそのね、今ラジオネーム海ラクダさんねがどんな趣味なのかとかね、それにもよって変わってくるんだけど、例えばじゃあアニメが好きだとしましょう。そしたらアニメイトってあるでしょ、全国にあんのかな、わかんないけどさ、有名でしょ。でまあ池袋にもね、池袋が多分アニメイト本店なんだよね。であのそこのねところの近くにアニメイトカフェってあって、でそのアニメイトでやっているカフェなんだけど、そこでアニメとかね、そういうのとコラボして1ヶ月間やってたりするので、今月はあの新しいアニメで始まったマギっていうねアニメとコラボしてると思うんだけど、これ1ヶ月間だけなのね。で多分東京でしかやってないと思うので、11月はエヴァンゲリオンなの。これも多分東京しかやってないと思うんだよね。だそういうタイミングによって、あと例えばね、あのなんとか先生の原画展とかさいうのがあったりとか、ただこれが10月の後半しかやってません、で東京でしか開催してませんとか、そういうもう期間限定かつ東京でしかやってないと、でそれ行ったらね、あの他のところ住んでる人、例えばその東北とかね、あとそういう関西の方とか住んでる人たちが、わあ行ったのかいいな、東京だから行けなかったんだよなみたいないう感じのところに行ったらいいんじゃないかなと思う。だからその東京タワー行ったんだとかさ、ね、スカイツリーに行ったんだとかって別にさ、高校生のこの時期に、まあ、行くのも一ついいんだけど、ね、思い出だからさ、東京タワー高校生の頃行ったなとかねいうのも一ついいと思うから、それはそれで俺は特に、ね、否定するわけでもないし、逆にそれはいいかなと思うんだけど、さらにもう一方ちょっといいなっていうのであれば、そのやっぱりなかなかみんなが行けないようなタイミングでね、もうこの今年の、ね、この10月のタイミングで東京に行ったやつしか、ね、得られなかった、でしかもその周りに言った時にいいなって言われるようなの多分あると思うんだよね。そういうのに行くと俺はいいんじゃないかなってちょっと思った。なのでまあそういう、まあ、原画展とかイベントだったりとか、だ変な話コミケとかが例えばその10月のね末とかやってたらさ、わざわざ来ないといけないじゃんコミケとか。でもこのちょうどそのタイミングでやってたら行くわけでしょ。そういう感じだよね、まあ、もうちょっとまあいいのがあればいいんですけど、ちょっと調べなかったからね、なんとも言えないけど、ね、時期もわかんないからさ、後半 で何月のその10月の何日から何日かわかんないしさ、東京もどの辺ね、行くのかわかんない、まあ多分山手線内だったら問題ないと思うんだけど、だから、まあ、この辺でちょっと調べたらいいの何かしらあると思うから、ちょっとその辺ね行ってみたらねいいんじゃないかななんて思いますよ。あとはお便り、いただいてます。ラジオネームカフさん、はじめましてお便りします。初放送を聞いてます。仕事辛い時とかも、このラジオが随分と救いになってますよ。自分もうっかり系&、切羽詰まらないと行動しないタイプなので、今回の抗議ぶっちぎり事件他人事と思いません。2週間頑張ってください。陰ながら応援してます。結果はどうでも頑張ったこと自体は、自信になると思います。資格試験ではありませんが、自分は、昔々大型バイクの限定解除試験に9回落ちました。10回目の受験に行った時、受験料が足りなくてダメ元で他の受験者に借りてみようと、そしてどうせ借りるなら可愛い子に借りようということで、近くにいたスキンヘッドのコアモテのお兄さんではなく、 周りを見渡しました。珍しく女の子の受験者がいまして、さらにその子がお金を貸してくれて、しかもその10回目の試験で合格しました。諦めなければなんとかなるもんだと思いました、思った次第です。その子には後日お金を返しに行って友達になり、さらに3ヶ月後告られました。今思うと漫画みたいな展開ですが、災い転じてなんとやらです。パルさんも2週間努力したら、意外なところでフラグ立つかも。これからも放送応援してますってね、お便りいただきました。ありがとうございます。すげえ漫画じゃんこれ。あの原作をさね、ラジオネームカフさんの名前で原作でさ、あのこれラジオ聞いてる人ちょっと同人誌でちょっと漫画書かないか。これすごいぞこれはね。これは大ヒット間違いなしのさ、素敵なストーリーなんですけども、いやでもそういうのはでもあると思う。そのさ、やっぱりがっつり頑張ったからこそね、ここを無駄に しちゃいけないとかさ、いうのでいつもだったらしない行動をしたりとか、だからそのね、カフさんもその試験に9回落ちて今回10回目でもうさすがにもう10回目受かんなくちゃっていうところじゃない。でも変な人も切羽詰まってるよね。その時に受験料がないと何やってんだってなってるけど、これ例えば3回目4回目だった場合ね、試験の方がさ、したらあーなんかタイミング悪かったんだなって、じゃあ今日もういや諦めて帰ってね、でちょっと赤羽の駅降りて、でマッサージ受けて帰ろうってなるわけじゃん。いやそのマッサージのお金もね、受験料足りないんだしねえんだけどっていう話なんだけど、そういうさところで諦めちゃうところがさ、さすがに10回目もうまずいよって切羽詰まってるから、本来だったらお金借りようなんていう多分思考すら出てこないんだけど、借りようと、でさらに切羽詰まってね、そっから覚醒してるから、で近くにいたスキンヘッドのねコアモテのお兄さんではなくてね、他にいないかと、そこで妥協しないで女の子ね探してさ、でだやっぱそういうのするとあるよね。でそれで3ヶ月後に告られたりとかさ、ギャグじゃんみたいな。まあ俺正直これ読みながらね、最後の展開としては、もう実はその子が今隣にいてね、子供も2人いますみたいな、そんなの展開してたんですけど、まあそこまではねとは言うところだけど、十分だよね。そういうのもあるから、そういう意味でもね、ちょっとまあ、そのもうなんかどうしようもなくなるぐらいまで頑張ったりとか追い詰められるっていうことは、一つ人間をね、その行動をなかなかしない人間にとっては行動するきっかけとしてはかなりのものがあるから、ちょっとだから頑張ってみるよ。まあもちろんね、受かんなかったら意味がないとは思うんだけど、それでもやっぱりしっかりがっつりやることによって何か変わるんだよねって。ねえ、お前どの口が言ってんだよって話でしょ。このパルのラジオもう4年ぐらい聞いてるけどみたいな人もいると思うんだけど、お前ここの4年間こんだけアホなこと言っといて、お前急にその話っていうね、1週間でお前何があったっていうね、どうせあと来週になったら何にもなくなってんでしょっていうね、風に思ってるかもしんないけど、でもやっぱりね、その頑張りっていうのは最近やっぱしそんなにね、でも頭使ってなかったなと思って、結局受信が多いんだよね。アニメだったりとか、ニコニコ動画とかさ、あと例えばまとめのニュース見たりとか、全部受信じゃない。インプットばっかりでアウトプットしてるのは、まあ、このラジオアウトプットしてるからいいんだけど、だから多少は活性してるんだけど、ただ、ちゃんとした勉強って部分、久しぶりにした部分があって、なんかね、その、金曜日ね、その、夜、模試をさ、一人でさ、家でガーってしてさ、なんかもう脳みそがジンジンしてたよね。脳みそ使ってて、そのなんだろうな、勉強普通にしたとしてもなんか集中力そんな続かないから、なんだろう、過去問1問2問やってちょっとふーってなって、1問2問やってふーってなってみたいなの繰り返してるから、その2時間、まあ結果的に言うとまあ早く終わっちゃったから1時間半ぐらいで50問終わったんだけど、1時間半ずっと集中して問題を解くっていう行為っていうのは結構しないんだよね。だ仕事とかしててもさ、
ね、なんか会議してで自分の事務作業をしてで途中で電話出てとかそんなんでさちょっとずつ細切れになったりするじゃない。だから2時間がっつりそこに集中してでそれをインプットじゃなくてアウトプットしてるからじゃん文字をあのその問題解くっていうことでさそうするとやっぱし脳みそジンジンするよねと思ってだからまあそういう経験もねこうやってちょっとしっかり真面目にねやらなかったら体験できなかったことだからこれを2週間続けることでもしかしたらねまた何か新しいね発見があるかもしんないからちょっとね頑張っていきたいなとねそんなね応援いただきましてねちょっとまあ本気でねやっていきたいと思いますからあとそういう俺も受験会場でね何があるか分かんないからだって一応ね大学ですからね受けるところは大学だしうち、まあ、歩いて 2,30 分かかんないぐらいだからさあるかもよ何か途中でねなんかしょんべん漏らしそうになってそこでどうしようどうしようってなってる時女の子がいてダメだっつってちょっと生理用品貸してくださいみたいなねで横漏れね横漏れしないそのサイドギャザーついてるやつでちょっともう そこにちょっとしょんべんしますからみたいな話で声かけたらもうド変態がいると、ね、もう校内でド変態がいるということでねすぐ警察また試験受けられないみたいななっちゃうんですけどそんななくても普通になんかあるかもしんないじゃんでもこれももう切羽詰まってなかったらしょうがねえやってなっちゃうところが切羽詰まってねこんだけ時間かけてね1年ね棒に振るか振らないかってところになってるからこその行動力あるかもしれないからね、まあ、そんなに期待してねまあこんな実例がありますよってことですからね俺もねそんなことまあこれはねこれよりも試験に受かることの方がね俺にとっては大切なんですけどもねこのラジオネームカフさんは試験にも受かってお金も借りてで女の子もゲットしてっていうねこのね素敵なスパイラルが起きてますからそういうのもちょっとね期待してね頑張っていきたいと思っております。じゃああとね他喋りたかったことをちょっと喋りたいと思うんですけども安倍新総裁ねこの間ちょっと話したんですけどカツカレーね3500円のカツカレー食ったなんかバッシングされて俺安倍ちゃんをねなんとか、ね、支持してるからちょっと盛り上げていきたいということでね俺もカツカレー食ったって話したんだけどさなんかもうマスコミはさもうここはもう逆に開き直って特集組んだらいいんじゃないかなと思ってさ安倍ちゃんの今週これ食べようみたいなそんななんていうのコーナー作ってさ安倍新総裁がさ今週食べたねちょっと美味しそうなもので普通のそういう鳩山さんとかがね食ってるようなものは俺たち本当に手届かないよ満タンにしちゃったら届かないよでも安倍さんは一応その俺たち手届くようなものを食ってくれてるからだからその毎日は食えないよただ週末ちょっと彼女とデートとか友達と遊びに行くとかそういう時に安倍さんが食ったあれ、ね、今週は安倍さんこれ食べてましたっていう時にじゃあ週末はねあれ食べ行こうぜみたいな感じのコーナーを作ってくれたらこれは流行るなと思ってさだからぜひね新聞社の皆さん聞いてると思うんですけど、聞いてるわけないんですけど安倍ちゃんのね週末はこれ食べようみたいなねいうのを、連載したらいいんじゃないかななんてね思ったりとかあとはね今日のお話なんですけど、まあ、今日の話するとねすっ転ぶんですけど先ほどねヤフーオークションでシャドウムーンのね仮面ライダーブラックのね、出てくる、まあ、悪役っていうか、まあ、かっこいいダークヒーローみたいな、まあ、ヒーローでもないんだけどさシャドウムーンっていうのがいてさこれのフィギュアを、落札しました。3600円、まあ、高いかなって思うかもしれない、まあ、中古だしねまあ、多少その使用感あるらしいんだけどでもやっぱ買うとプレミアついちゃってて店で買ったりするとやっぱ 5,6 千円はすんの普通に。でオークションとかでもだいたい 4,000 円ぐらいは 4,000 ちょっとぐらいすんのよ。だから別に俺箱から出して飾っちゃうから別に中古でもね問題ないので、でオークションでね一応ずっとまあ狙って、まあ、 もう何体のねシャドウムーンを乗り越えてきたかね、毎回落札できずっていうね、それでようやく今回ね3600円のシャドウムーン落札しましたから、これでお部屋にね、フィギュアがまた1個増えましたというね、本当にここをね数ヶ月でねどんどん増えていくんですけども、まあね、あとは最後にねドラグナーっていうねフィギュアが欲しいんだけど高い。ドラグナーはどんなに頑張っても安くて8000円、高ければ1万5000円ぐらいするから、これは手出ないなと思って、やっぱり5000円以内だったらねまだいいんだけど、ちょっと難しいなと思って、あとフィギュアはこの2012年の夏にやってたアニメでタリタリってアニメがあったんだけど、多分、まあ、これまた今度話すと思うんだけど、アニメね、この夏良かったやつとしてはタリタリとあと評価、この2本なんだよね良かったなっていうのは。でタリタリのその可愛いさ若菜ちゃんって主人公みたいな子がいるんだけど、その子のフィギュアがそのネンドロイドで出るんだけど、これがさ欲しくて、もうずっとここ最近アマゾンでポチってしようかしまいかずっと迷ってんの、まあ、予約なんだけどねまだね、だから予約でももうポチってしちゃおうかなって思ってるんだけど、まだ踏みとどまってるっていうねところで、なんかね、まあ後で検索していただければわかると思うんだけど、若菜ちゃんは漢字がね若菜っていうと若いにお花のさ菜っぱの菜っていうので若菜っていうのが多いと思うんだけど、ここの若菜ちゃんは和音の和ね、昭和の和、ん昭和の和、うん、昭和の和、平和の和、ね、で和で、かなは奏でるっていうね、音を奏でるの奏でるで和かなっていうのね。で髪型が多分俺たち男の理想とする髪型してんの、多分ここまで理想的な髪型のなんていうこの、もうこれが男の理想ですよっていうサンプルとしてちょっと部屋に置いときたいぐらいの感じなのよ。そのポニーテールで、でそのサイドはそのちょっと残しておくみたいなね、サイドは垂らしてあってみたいな、で前髪あってみたいな、いうその若菜ちゃんのその完璧なる、ね、理想の髪型だから、まあ俺はそんな、ね、萌え文化とかって話とかもよくわかりませんしね、若菜ちゃんキャワワとかそういうのよくわかんないんですけど、ね、若菜ちゃんペロペロとかブヒーとかそういうのないんですけど、そのね俺はその文化的その学術的財産としてね、その女性の理想的な髪型の一つのねモデルとして若菜ちゃんのフィギュアをねちょっと買いたいなと思ってさ、ちょっと迷ってるんだけどどうしよう、本当に若菜ちゃんキャワワなんだよね、ブヒーってなっちゃうからさ、だからちょっとね迷ってるんだけど、まあもしかしたらねこれ放送終わった瞬間にねアマゾン行ってポチってしてる可能性ありますけどね、もしよかったらねちょっと若菜ちゃん調べていただけたらと思います。じゃあそんなこんなでまあ今日話したいことも大体話せたと思いますから、この辺でということで、で来週はね第200回記念放送ということでね、本当にもうでかい記念ですよ、本当の今までの中でも今まで放送した中で一番の記念放送でしょ、変な話、まあ一回ねそのでかいのがあったのはやっぱ100回目だよね、で今回200回目じゃん、これかなりでかい話だよ、だけど今までやった中で一番何もない放送、一番その週は勉強しかしないよってもう分かっている週の放送だからね、これがどうなることやらなんだけど、まあ今までやりたかったコーナーとかまでいっぱい溜まってるから、まあそこで消化するっていうね、消化会になっちゃう可能性がね、なんでって200回だよっていうね話なんだけど、まあその辺はね、まあ致し方ないかなと思ってね、みんなね俺のそのね宅建のためにねちょっと犠牲になってくれっていうことでね、まあ、とは言いつつもなんだかんだでね話すことは、まあ、1週間も生きてればあると思うから、まあ、いっぱい喋ったりとか、あと追い詰められてね、その頑張んなくちゃ頑張んなくちゃって追い詰められた上での精神的な話が出てくると またそれはそれでね、このラジオのね、ぽさが出てくるのかなと思いますからね、まあ、その辺期待していただいてね、来週もちょっとお待ちいただけたらと思いますんでね、よろしくお願いできればと思います。それでは、今日もねもう1時間経ちましたからね、この辺でということで、1時間ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。